様ご起立ください。礼拝称し、告白を神への生贄として捧げ、意図高き神に満願の捧げ物をせよ。それから私を呼ぶがよい。苦難の日、私はお前を救おう。そのことによって、お前は私の栄光を輝かせてあろう。賛美をいたします。賛美歌の500番。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを心の身に合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく何時をもなればなり。アーメン。一信条を行います。我らは確信し、世の生徒と共に一信条を告白する
。我は天地の救い主、全能の地なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、 御神死因の血をよみがえらい、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえ、賢いより鍛えて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
お座りください。聖書を朗読いたします。本日の聖書の箇所は、使徒言行録2章1節から11節、新約聖書の214ページです。使徒言行録2章1節から11節、新約聖書の214ページです。五旬祭の日が来て、一堂が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一堂は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに、他の国々の言葉で話し出した。さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物事に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されるのを聞いて、あっけに捕らえてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆外来の人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。
祈りましょう。 万物の作り主なる父なる御神、雨の朝であります。そしてまたペンテコステ聖霊降臨の主の日の朝であります。降り注ぐ雨のようにあなたがご自身の霊を私たちの上に豊かに注ぎ続けてください。2000年前の教会が体験をしたごとく、清き者の霊、あなたの霊によって内より満たされ、そして与えられた使命に勇気を持って乗り出していく力を私どもに今この時もお与えください。教会の働き、それはまさに御霊の働きそのものであります。聖霊が取り去られるのならば、教会は姿形は残っていても、同じように営み続けていましても、中身は枯渇し空っぽになってしまいます。どうぞ神様、そのようなことにならないように、あなたが注ぎ続けてくださるその豊かな恵みを精一杯受け止めて、どうぞ聖霊が語らせてくださる誠の生ける神の言葉を語り続ける教会とならしめてください。この教会に生きた多くの先達たちを思います。御言葉を聞き、そして自らもそれを愛する者たちに取り継ぎ続けた人々であります。今も長い信仰生活、その生涯の中にあって、人生の終わりに直面しながら苦しい時を送っている姉妹がおられますけれども、どうぞ神様、見てをもってその姉妹に臨み支え、仰ぎ子犬があれば癒しをお与えくださるようにお願いをいたします。また同じように御霊は私たちの人生そのものに、一人一人の人生にいつも望んでいてくださいます。どうぞ神よ、その働きを見失うことがないように、その導きに聞き従う従順と謙遜と私たちに作り与えてください。今このペンテコステの礼拝を共に守っている兄弟姉妹たち、すべての落語教会員、みんなであなたの御前に悔い改めをなし、そしてさらにまた新しい力を与えられるように、神よ、誠に困難な中を歩んでいますけれども、どうぞ一日も早くそのところから抜け出して、またこの街道でみんなで礼拝をする時をお与えください。すべてを感謝して、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日共にお読みいたします使徒言行録は、皆様もご存知の通り、ルカによる福音書の筆者である医者ルカ、彼の筆になるものとそのように受け止められております。聖書そのものがまずそう語っていると言っており、それで今日、一章から使徒言行録がスタートするわけでありますけれども、使徒言行録とは何かというと、ルカによる福音書でイエス様のお言葉に聞き続ける共同体が描かれてまいりましたが、今度はルカ福音書、使徒言行録に至りまして、神の言葉を語り続ける共同体としての教会、その誕生とその歴史と、そしてその内容とが語られていくのであります。では一体この教会が語り続けたことは何であったか。 これはルカによる福音書の第24章のところに一言でそのことがまとめられています。ルカ24章の47節、また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。教会が述べ伝えたことはすなわちこの罪の許しを得させる悔い改め、その福音であったというのであります。では教会が一体どのようにしてその福音を語り始めたかというのが今日の箇所になるわけです。文脈は極めてはっきりしておりまして、原稿録の一章それの12節以降でマティアの選出ということが行われます。そこを読んでいきますと14節のところで、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと、そして弟子たちとが、ここまでついてきた人たちとが心を合わせて熱心に祈っていたというのが、この聖霊降臨の出来事のいわば出発点である。心を合わせて熱心に祈っていた。で、15節によると、ペトロは兄弟たちの中に立っていった。120人ほどの人々が一つになっていたということで、ペトロの言葉が始まるんですけども、ここでその人数がだいたい120人ぐらいであったということがわかります。あのエルサレムの都の中で120人が、一堂に会することのできる建物というのはなかなか少ないと思うんですけども、まあ、この当時それだけの人が集まっていたという。それで、くじ引きが行われまして、そして12人の中に1人欠けたもんですから、26節でくじを引くとマティアに当たったので、この人が11人の使徒の仲間に加えられることになったと記されます。つまりみんなが心を合わせて熱心に祈っていた。そこには120人のほどの人々が、その次一つになっていた。たくさんの人が一つになって熱心に祈りを合わせている。これが聖霊が満たされていく出発点、原点であったっていうわけです。で、さらに11人に1名が加えられて、12使徒、使徒団がもう一度回復をします。それらの全てが整って第2章に入るわけです。それで五旬祭の日が来て、これは以前にもここで説教した記憶があるんですけど、その時に申し上げました。五旬祭の日が来てっていうんじゃなくて、五旬祭の日が満ちて、全部この満ちていく事柄なわけです。それで一同が一つになって集まっていると。ここでも一つ一つ一つ、一同が一つになって集まっているとということが繰り返されていきます。なのでこれがどれぐらい大切なことであるかということがとてもよくわかるわけです。みんなが心を一つにして、大勢の者が本当に一つの命となって熱心に祈っていた。祈りながらイエス様の約束を、の実現をここで待っているわけであります。約束とは何か、これもルカ福音書に出てまいります。もういちいち引きませんけれども、エルサレムにとどまっていろ、そこであなたたちは聖霊のバプテスマを受けるんだ。イエス様のそのたった一つのお言葉に自分たちの全存在をかけて、この人々は一つになって、そこで一生懸命そのお約束、その実現ということを待っていた。ただ単に一つになっていたんじゃないんです。その約束の実現を待っていたので、この人々は一つになれたんです。私たちも同じことです。最近教会の中がなんかバラバラだな、教会っていうのはみんなで心を合わせるところなんだから頑張って一つになりましょうよというふうに、いくら言っても一つになるということではないんです。一つになるっていうのはたった一つのこと、まさに全員が 同じ事柄を信じ、全員がその神様の約束をひたすら一生懸命待ちに臨む。その自分たちの生きる姿勢そのものが合わせられて、だから一つになれている。そこに聖霊が下ったっていうのであります。聖霊とは一体何か。繰り返し申し上げてまいりましたごとく、それは聖なるものの霊。聖霊といえばただ単に名詞で終わっちゃいますけど、聖なるものの霊。霊は名詞ですけど、聖なるものって形容詞です。だから、この二つの言葉、ね、聖なるものの霊。それが私たちに吹きつけてくる。聖なるものの霊があれば、悪しきものの霊もあるんだ。そして私たちにも人間の霊があるんだ。でも教会の中で悪しきものの霊や人間の霊がうごめき始めて、人間の霊が教会の主体になってなろうとすれば、それはとんでもないことになるんだということを繰り返し申し上げてまいりました。それで、その教会にまさにこうやって一つの家の中に集まっているように見える私たちに、清きものの霊、すなわち父なる神の霊、子なるキリストの霊が吹きつけてくださる。強く強く。そして吹きつけてくださるその聖霊の息吹を私たちも呼吸する。そしてうちの内側にある悪いものの霊、清くないものの霊、清くない思い、悪い思い、人の霊、それらを全部この主の日の礼拝ごとに吹き飛ばしていただく。そして精一杯その清いものの霊を呼吸して新しくしていただくっていう。なので、ここにもそう書いてあると言っていい。彼らが座っていた家中に響いた。突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いたんだ。この神の家の中に、神様の霊が、わーっと吹きつけてくださって、悪いものを全部吹き飛ばして、その神の霊、清いものの霊によって、私たちを新しくしてくださるんだって言うんですよ。ですから、このペンテコステの出来事ってのは、2000年前にたった1回起こったことですか？そうではありません。毎種日、毎種日、起こっている出来事なのである。そのことを私たちはしっかり覚えたいんですよ。では、それはどういう事柄をそのもたらしたか。もう予定では終わらなければならないんですが、詳しいことを申し上げることはもうできませんけど、結論だけを申し上げます。その結果何が起こったかというと、それが五節以降に記されています。エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、その者の手に大勢の人が集まってきて、誰も彼もが自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。これ一体何なのか。そこから後には地中海世界の都市名がザーッと列挙されていきます。これは彼らが知っていた全世界そのものだと言っていい。それらの言葉が語られて、そしてそれらの地方からやってきた、まあ、ユダヤ人たち。自分たちが育った場所の言葉が話されている。で、みんながびっくり仰天した。これって何を語っているか。いろいろあるんです。けれども、もう、たった一つのこと。それは何かっていうと、聖霊が働いたとき、それは、私たちに、教会に、すべての人に届く言葉を語らせたっていうことなんです。あらゆる人に届く言葉。ここからあと教会は、自分たちの身内の言葉っていうんじゃなしに、そして私一人の言葉っていうんじゃなしに、すべての人に届く言葉を教会は語り始めた。そしてそれが聖霊の働きであった。いやー、そう考えれば毎週日がペンテコステですよね。私はいつも申し上げる、毎週日がイースター礼拝だったと。イエス様の復活の朝に集まって礼拝するから、日曜日の朝、教会は礼拝するようになったんだと。だとすれば、すべての週日がイースター礼拝。 しかし今日は全部の手術がペンテコステ礼拝だと申し上げたい。洛北教会も全ての人に届く言葉を一生懸命語ろうとし語り続けてきた。今はその麗しい姿が見ることができませんけれども、日曜日ごとに本当に生まれたばかりの赤ちゃんに始まって多くの人々がここに集まってきますよね。教会学校の教師たちは幼稚家さんに行ってお話をするわけです。あの幼い子供たち。でもその幼い子供たちに一生懸命届く言葉を語ろうとしているではありませんか。で、子供たちっていうのは意外と理解してるんですよ。わかってるんですね。大人たちには大人たちに届く言葉。人生の先輩たちには彼らに本当に届く言葉。それを一生懸命に洛北教会は教会員全員で語り続けてきた。それで相手に届く言葉とは何か。いや、それが聖霊の働きの本質なんですが、それは一体何かっていうと、一言でそれを表現するならば、もうはっきりしていまして、それは愛の言葉だっていうことです。本当に愛だけが本当に相手に届く言葉を語らせるんです。愛なしに相手に届く言葉は私たちには語れない。ではその相手に届く愛の言葉の出発点はどこであったかというと、言うまでもありません。あのキリストの十字架であります。あそこで何が起こっているか。言葉という観点から見るならば、それもはっきりしていると私は思う。神のロゴスが十字架にかけられているんです。そして十字架にかけられた神のロゴスから、あの十字架から全ての人に届く神の言葉が発せられている。言葉には二つありまして、実は今日のテキストに出てくる自分の故郷の言葉が話されているというこの言葉はロゴスではありません。レーマっていう言葉なんですね。これ二つともとても大事な言葉です。神のロゴスが十字架にかけられている。それはなぜかというと、まさにそこから神のレーマが発せられて、言葉が発せられて、その言葉が私たち一人一人に届くためです。つまり、命がけの言葉だっていうことです。主イエスの自分の命、己の存在の全部を十字架にかけて、そして私たちに語りかける言葉がある。だからこそ、その言葉はどんな罪人にも届くのだ。いや、あなたの罪を担って自分の命と引き換えにっていうか裏打ちされて語り出される言葉、それを教会はここからあと語っていくんだ。だからその言葉は全部の人に届くのだというのが今日のこの箇所の意味なのであります。それでここにはレーマって語られる。レーマというのは神から出る言葉で、発せられた言葉は必ず現実になっていくっていう、そういう言葉がレーマであります。私たちの中心に十字架にかけられたロゴスがありましたもん。そしてそのようにしてそのロゴスは全ての人々に届くレーマを語れと言われる。それがパウロが言う十字架の言葉なのであります。主よ、どうぞこの朝もまた豊かに聖霊を吹き来らせてください。そして私たちを新しくしてください。愛に乏しい私たちではあるけれども、その愛のすべてである聖霊を与えてください。そして、すべての人に届く言葉を、どうか、語り続ける教会で荒らしめてください。その祈りを、共に祈る群れでありたいと願います。 お祈りをいたします。愛する天の父なる神、ただいま私たちの祈りをあらかじめ皆で確認をいたしました。どうぞその祈りを祈り続け、私たちすべてに届く言葉となってくださったその主イエスの言葉、それを私たち自身がしっかりと受け止めて、そしてまた私たちの愛する人々に伝え続けることのできる教会とならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金をいたします。天の父なる神様、今日はペンテコステの礼拝として守りました。神様の力が一人一人の上に留まったと聖書は教えてくださいます。そしてこの力によって神様の福音が世界中に伝える教会の伝道が始まったと教えられました。集まって一つになって熱心に祈りをしていた。何も持たない教会はここから始まりました。そして私たちも今この神様の力によって生かされており、力を与えられております。どうか不安と困難の中にあるものでありますけれども、心を静めて祈り、神様が与えてくださる力を、届けてくださる言葉を感謝して受け止めるものとして立たせてください。今ここに献金を捧げます。どうかこの神様の言葉がすべての人に伝わる、その技のためにお使いください。この感謝と祈りをイエス様の皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。報告をいたします。今現在ですね、このコロナウイルスの蔓延によりまして、礼拝は YouTube で配信をしております。6月以降の礼拝、行事予定については、この後報告をさせていただきますけれども、6月以降もですね、今のリモートの礼拝を続けていこうと、6月以降は続けていこうと予定をしております。また本日はですね、やめる友の献金の日であります。修法と一緒に献金の振り込み用紙を送らせていただきますので、合わせて献金いただければ幸甚です。それでは、照英の541番。
エス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。先ほど司会者からもご紹介がありましたけれども、洛北教会の6月以降の予定、行動予定といいましょうか、それを今週皆様にこういう印刷物の形で郵送でお届けをしたいと願っております。内容についてポイントだけ短くご紹介をいたします。全国に出されておりました緊急事態宣言も解除されまして、日常生活が徐々に始まっています。教会員の皆様の中には、さあこれでもう6月、みんなで礼拝を行うことができるであろうと、そういうふうに祈り願っておられる方が本当に多かった、多いことだろうというふうに今思うんです。しかしながら、徐々に、回復はしてきていますけれども、日常生活が。しかし、それでも、いつ何時、もう一度、再感染、あるかもしれない。そして、教会という場所の特性があって、直ちに以前のように、回復していくということには、未だなお若干のこの問題というか、躊躇というか、そういうことがあることは事実であります。いわゆる三密と呼ばれる状態。そのことを考えましたときに、役員会におきましては2つのこと。1つは解除されてから1月間の間、6月いっぱい、この1ヶ月間、様子を確認をしたいということが1つ。そしてこの1ヶ月間に役員会を行うこととして、そこでどんなふうにして礼拝を再開したときに皆様をお迎えすることができるか、安全にって言いますか。そのことをもう少し詰めてですね、考えたいというふうに願っている次第であります。従いまして、お待たせをして恐縮でありますけれども、6月、もう一月間、この形で礼拝をさせていただきたい。そして、その次に2番目であり、大きな2番目としては、もし状況が許せばですけれども、7月からみんなでここで礼拝する礼拝を再開をしたいと願っています。ただし、7月、8月の2ヶ月間は、こういういわゆる、時短礼拝と私とも呼んでおりますけど、時間を短くした形での礼拝を行う。でその間、周りの状況をよく見定めて、今度もまた可能であればですけれども、9月からは、教会学校を含めて、フルにですね、洛北教会の活動を何とか再開をしていく。そういうふうに、持っていくことができないだろうかと、現在のところ考えています。もう一度申し上げます。7、8月は時短礼拝をやる。9月以降は、できるだけ、 全般的に活動を再開をしていきたい。ただしそれでもなおみんなが密に集まって行う、まあ、会食を伴う集会でありますとか、そういったものでどうしてもこれはやっぱり今年度はできないなということは多々あろうかと思います。それらについては役員会でその都度判断をしながら、今年度は残念だけどこの催しは見送ろうとか、そういったことからも決めて参りたいというふうに思っております。どうぞ一つご理解いただきますようにお願いをします。詳しくはこの紙が今週届きますので、どうぞこちらの方をご覧いただきたいと思います。何か補足説明とございましたらよろしいでしょうか。よろしいですか、はい、それではどうぞ一つよろしくお願いいたします。ではこれで本日の礼拝を終わります。